詩編42:1-5。神よ、鹿が谷川を慕いあえぐように、我が魂もあなたを慕いあえぐ。我が魂は乾いているように神を慕い、生ける神を慕う。いつ私は行って神の御顔を見ることができるだろうか。人々がひねもす私に向かって、お前の神はどこにいるのかと言い続ける間は、私の涙は昼も夜も私の食物であった。私はかつて祭りを守る多くの人と共に群れをなしていき、喜びと感謝の歌を持って彼らを神の家に導いた。今これらのことを思い起こして、我が魂を注ぎ出すのである。我が魂よ、何故うなだれるのか、何故私のうちに思い乱れるのか。神を待ち望め、私はなお我が助け、我が神なる主を褒めたたえるであろう。水は命になくてならないものです。人間の体は赤ちゃんの場合は体重の 80%、大人は 60% が水分でできています。体内のこの水分が少しでも減りますと、まず喉が渇きます。で、その時に水分を補強しませんと疲れが出ます。ある時には発熱します。で、ごくわずかのパーセンテージの水分がなくなっただけで死に至ることがあります。アフリカの砂漠などで道に迷いまして、水を飲めない。そういう人たちが、こう、1日2日しますと発狂してしまって、やがて脱水症のために死んでいくということがあるんだそうですね。で、人体のおよそ3分の2が水でありますように、地表の3分の2も水です。けれども、海の水はそのままでは飲めません。ですから、飲み水として使えるものはごくわずか、なんと地上の水の 2.5% に過ぎないそうです。で、この貴重な水が今どんどん失われています。地球が砂漠化しているわけですね。で、毎年600ヘクタールの土地が砂漠になっていくと言われています。で、600ヘクタールと言いますのはどのぐらいの広さかと言いますと、北海道、日本の北海道、あそこが834万ヘクタール。ですから、それに近い土地が毎年砂漠になっていくというんです。で、このままでは人類は乾きのために滅びるのではないかと心配されています。地球も乾いています。そこに住む動物も私たち人間も乾いているのです。でも人間にはこの体の渇きでなく、もう一つの渇きがあります。それは、魂の渇きですね。詩編の42編、神よ、鹿が谷川を慕いあえぐように、我が魂もあなたを慕いあえぐ。この言葉によって、魂の渇きのことが言われています。魂の渇きを癒そうとする、その人間のその切実な求め、その姿が谷底まで降りていって水を探しているあの鹿ですね。鹿の姿に例えられているわけです。で、イスラエルなんですけれども、まあそこに行ってみて思ったのですが、何か小さなカリフォルニアという感じでしたね。カリフォルニアは雨季と乾季がとてもはっきりしています。同じようにイスラエルのあの辺りは、雨季にはですね、もう川には水がいっぱいなるんですが、乾季になりますと川が枯れてしまう。川に行っても水がないということがあるんです。鹿は乾季になりますと谷を降りていきまして、川底にわずか残っている水を探し求めるのです。で、急な斜面を駆け下り、谷筋に従って、こう匂いをですね、水の匂いをかき分けながら、水を求めます。乾季に鹿が必死に水を探し求める。 渇きを癒そうとする。そのように私たち人間の魂も渇きを覚えています。渇きを癒そうとして必死になっている、そんな姿が詩編の42編に描かれています。鹿が谷川を慕いあえぐように、本当に見事な表現ですね。でもそれに劣らず見事な表現が次にあるんです。それは我が魂もあなたを慕いあえぐ、我が魂もあなたを慕いあえぐ。ヘブル語で魂はネフェシっていうんですが、ネフェシっていうのはもともとこの喉という意味があるんですよ。で、水が足らなくなるとまず喉が渇くっていうでしょ、ネフェシが渇くんです。そのように人間の魂、ネフェシも同じように渇く。喉の渇きと魂の渇きがこう掛け言葉になっている2つのダブルミーニングを持っているわけですね。水や食べ物、これはネフェシを通ってやってまいります。ですからネフェシはその水、食べ物を欲しいというその人間の欲求、生きようとする欲求を表す、そういう言葉になりました。そしてそこから人間を生かすもの、命、また生きている内面の人間、魂を表すようになったわけです。人は欲求することによって生きていますね。もし生きる意欲をなくしたらどうでしょう。体は生きていてもその人の人生は死んだようなものになってしまいます。人の魂は常に他の動物が持っていないその欲求、魂の欲求を満たそうとして植え替えているんです。人間にはどんな欲求があるのか、それを研究したのが、エイブラハム・マズローという心理学者。このチャートはどっかで見たことがあるでしょう。欲求の5段階といいます。第一は生理的な欲求です。お腹が空いて食べ物を求める、喉が渇いて水を求める、これがそこに属しますね。第二は安全の欲求というのがあります。自分の体の安全から始まりまして、自分を支えてくれるものの安全を願うと。この二つは、生理的欲求と安全の欲求は動物も持っています。で、動物たちはお腹がいっぱいになって安全な住処を得ればそれで満ち足れる。でも第三段階からは人間が持っている、動物は持たなくても人間が持っている欲求ですね。第三は所属の要求、あるいは社会的な要求というのがあります。人は一人では生きていけません。家族、友人、仲間、社会、そういう他の人とのつながりがなかったら生きていけない。第四は承認の欲求です。その仲間の中で、その社会の中で自分が評価されたいという欲求ですね。例えば評価されなくても自分の価値を知りたいということもあるでしょうね。第五はさらにその上に自己実現の欲求です。あるべき人間になりたい、人間だけが現状ではない理想というものを持ってそれを追求する、その欲求を持っています。まあ、このマズローの欲求の5段階は一つの学説に過ぎません。全部これで説明できるわけではありません。人間にはその自己実現を超えて純粋に目的のために、他者のために生きるという側面もあるわけです。もっともマズローはそのことに気がついていたようでありまして、晩年にはこの5段階の上にさらに自己超越、自分を超えたものという段階があるんだというふうになりました。その段階っていうのは聖書が教えている霊的なものなんでしょうね。まあ、それはともかくとしまして、人間には動物が求める以上の精神的、霊的な求めがあるということ。人の魂は目に見えないものを求めて植え替えているんだということ、これは心理学者も認めるところだという、それは理解していただけたと思います。この世の基準で不足のない生活ができていればもう渇きがなくなるというのではないのです。人はその内面に渇きを持っています。 いや、渇きを持っているのが人間だ。人間はその霊的な渇きによって他の動物と区別されるのだと言っていいと思うのです。この渇きを満たすわけですが、その時に注意しなければならないことがあります。孤独な人は人とのつながりを求めます。親からも先生からも上司からも、まあ、良い評価を与えられなかった、そういう人は自分の価値を認めてくれる人を探し、評価してもらえる場を求めるでしょうね。自分の才能を生かせなかった人はその機会を求めることでしょう。差別を受けて苦しめられてきた人たちは社会に正義、公平を願い求めるでしょう。自分の中にある欠けたものを満たしたい、そういう願いが生きる力になります。努力の源になります。だからそういう願い求めは正しい方法で満たすのはいいことだと思うのです。しかし自分の努力を後回しにして手短に結果だけを得ようとする、そういうことがありますと大きな間違いを起こします。例えば人とのつながりを求める、それは自然なことでしょう。でも人とのつながりを求めるあまり、その人への真実な気持ちですとか愛情ですとか、そういうものを確かめないまま、もう誰とでもいいから結婚したいというんで結婚してしまうことがあるんですよね。そうなると後で困りますね。また人に認めてもらいたい一心で本当に他の人に対して犠牲的にこう人に尽くす人がいます。それは本当に愛から出たことであれば素晴らしいことなんですけれども、自分が認められたいためにこう自己犠牲をするということがありますと、もうそこで疲れ果ててしまいます。うつ状態に陥ってしまうということがよくあります。また人を騙したり押しのけたりして不正な方法で自己実現の機会を手に入れる、そういうこともあるでしょう。社会に正義と公平を求める、間違ったことではありません。しかしそれを暴力によって実現しようとする、それこそ社会の正義に反してしまうのです。魂の渇き、それはまず魂の根本的な問題を解決してこそ本当に満たされるんでしょう。やりがいのある安定した仕事に就き、健康で家族に大きな問題もない、何もかも満たされていても満足を感じない、いつも何かに怯えたり心配したりしながら喜びも平安もない生活をしている、そういう人が多いんです。それは根本的な問題を解決しない、最初に解決すべきものを解決しないからです。魂の大きな空洞を満たすことをしないまま、小さな穴だけをあちらこちら塞ごうとしているからですね。聖アウグスティヌスはこう言いました。神は人を神に向けてお作りになった、だから人の心は神のうちに行こうまでは安らぎを得ることができない。人の魂は神にしか埋め合わせることのできない大きな空洞があるんです。私の子供が小さい時ですが、こういうおもちゃを買ってあげたんですけれども、丸、三角、四角などのこの穴が開いた箱があるんですね。そこに同じ形のブロックを入れて遊ぶ、そういうごく小さい子供が使うおもちゃです。で、丸い穴にですね、三角のブロック、四角のブロックを入れても入りこないわけです。それと同じように、神の形に作られた人間の魂は、神によってしか埋め合わせることのできない、その空洞が、ホールがあるんです。人はどんなに安全安心な生活ができても、大勢の人々に取り囲まれていても、人々の尊敬を集めていても、この世のもの、人間からのものでは 満たされないものを持っているのです。詩編42編の作者は不幸な境遇にありました。かつては神殿で神様を礼拝することができたのに、今はエルサレムを遠く離れて神様を信じない人々の中にいます。自ら住んでそうしたんではありません。強いられてエルサレムから引き離されたのでしょう。あるいはありもしない疑いをかけられて追放されたのかもしれません。または戦争に負けて捕虜として外国に引っ張られていったのかもしれません。この詩の作者はそうした状況の中で具体的な救いを祈り求めることができました。神様の正義、神様の裁きを願ってもよかったんです。でもこの詩の作者はそうしたことをではなく、神ご自身を、生きる神をひたすらに求めています。神よ、鹿が谷川を慕いあえぐように、我が魂もあなたを慕いあえぐ。我が魂は乾いているように神を慕い、生きる神を慕う。いつ私は行って神の御顔を見ることができるだろうか。私たちはあまりにも過酷な環境の中では生きていくことはできません。病気になって体が弱まれば心も弱くなります。あまりにも多くのプレッシャーが一度に重なりますと精神的に参ってしまいますね。だからといって環境が変わったら、健康を取り戻せたら、問題が去ったら大丈夫かというと、そうではありません。心の中に開いた大きな空洞が残る限り、癒されない渇きを持ち続けるのです。誰しも最初は目に見える問題の解決を求め、神様を求めますね。教会にやってきます。まあ自分の問題であったり、家族の問題であったりします。それは決して悪いことじゃないんです。それでいいんです。苦しい時の神頼みっていう言葉がありますが、聖書では苦しい時は神頼みしなさいと教えています。神様を求めるものに答えてください。でもそこから神様がどんなに力があり真実であり、私たちにとってなくてならないお方であるかを知るようになります。信仰というものが単に神様に何かをしていただくご利益を受け取る手段ではないんだ、神様と私との信頼の絆なんだということが分かってくるようになります。神様が私たちに様々な恵みをくださるだけでない、神様ご自身を私に与えてくださるんだということが分かるようになるのです。自分を満たすものが神様の恵みのおこぼれではない、神ご自身だ。このことが分かるとき、私たちはこう祈ることができると思うのです。私はあなたを慕い求めます。あなたの命によって生かされたいのです。あなたにお会いしたいのです。あなたが私を満たすお方だからです。スプライトのコマーシャルメッセージ、ご覧になったことありますか？そのキャッチコピーは Obey your thirst。 喉が渇いたら我慢しないで冷えたスプライトを瓶を開けてぐっと飲みなさいというわけですね。誰も喉の渇きを我慢しません。同じように私たちは自分の魂の渇きに素直でありたいと思います。自分の渇きをごまかさないで、ただお一人それを満たしてくださる神様のもとに向かいたいと思います。イエス様はこう言われました。私が命のパンである。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して渇くことがない。またこうも言われました。誰でも渇く者は私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が 川となって流れ出るであろう。この死のもとに行き、魂の渇き、飢えを癒されたいと思います。お祈りを捧げましょう。神様、あなたこそ私たちの魂の求めを満たし、渇きを癒すお方です。私たちは魂の渇きを覚えて、あなたのもとにやってきました。これから預かる主の晩餐のパンと杯によって、約束の通り私たちを満たし、癒してください。この晩餐によって、他のどんなものよりも、あなたご自身を熱心に求める信仰へと導いてください。主イエスキリストによって祈ります。アーメン。